金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、どうも。はい、金銀財宝ただの変態と申します。皆様はじめまして、1回目でございます。でもね、実はですね、ここネットラジオ、東京ネットラジオでですね、つい最近まで佐藤明弘という芸名で吉本芸人なんですが、100回近く、ネットラジオやっておりまして、今ついに一人でやることになりました。ものすごく逆に緊張しております。でもね、やっていかなきゃなんないんでね、もう気合を入れてやっていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。まあ最初ね、オープニング、まあ自己紹介ですね。なんで私がこんな金銀財宝ただの変態というよ、まあみんな長ったらしいと言われるんですが、それの説明をしていこうかと思いますね。僕ね、役者をね13年、そして吉本芸人をですね15年やってる、約30年近くトータル芸歴の芸人、役者芸人なんですが、役者の頃ね、劇団東海とか劇団縁、劇団青年座、あとは小劇団ね、数箇所やってまして、そしてまあいろいろその劇団縁とか劇団青年座に関してはね、無理やり卒業させられた感じでございまして、でね、いろいろその東海の時代の頃とかはエキストラを80本とか、小劇団の頃には紅白になんと出てしまったとか、いろいろねエピソードがいっぱいありまして、まあ考えてみたら、それ今まで結構あんま気づかずに生きてきたんですが、やっぱ芸人のスイッチがやっとついたんですね。あ、私50歳でございます。やっとね50にして芸人のそのフィルターが貼られることになりまして、いっぱい出てきたんですね。まあそういうわけでですね、たくさんエピソードトークがあるよということで、金銀財宝とつけまして、でね、ただの変態っていう名前はですね、私ですね、コンビニを、役者と芸人をしながら約30年ほど夜勤をやってるんですが、13店舗、やってますね。そしてなんとね、万引きを捕まえる能力がありましてね、83件捕まえたりしてましてですね、でね、80件目でこの時はね、万引きじゃないんですけど、強盗についに会いまして、そして強盗に会った時ですね、その強盗を、コントに変えてしまったという経験がございまして、普通ではありえないことができてしまったんですね。これはね、僕がね、輪島光一ジムというボクシングジムを、なんとこれもね、長い数22年間、まあ、お風呂として使ってたんですが、通ってまして、ちょっと格闘技に、知ってまして。で、来た強盗さんがですね、おじいちゃんだったんですね。そのおじいちゃんが、コンビニ強盗だ、金を出せと言ってきて、出したものが、なんと竹の尖った棒でして、まあ、少しは格闘技やってますんでね、あれなんだこのおじいちゃんと、で思って、これはまあ腕力ではいけるぞと、思ってて、そっから芸人のスイッチがプチッと入りまして、そのコンビニ強盗のおじいちゃんを心をね、いろいろ質問して、質問攻めにして、心を開いて、なぜそれをしたのとか聞いてですね、そのおじいちゃんがついにはですね、やっぱり僕がおかしかったんでしょうね、自分でね警察を呼んでしまったんです。コンビニ強盗が自分で警察を呼んでしまったっていう状況を後から考えてみましたら、あ、俺変態だわと。あ、変態。あ、俺ただの変態。変態イコール、あ、俺芸人になれた。あ、やっと俺芸人になれたんだっていうことで、ただの変態。このただの変態はですね、ただの人志というキャラクターがいるんですが、そのただのさんからいただきまして、変態はですね、普通に変態つけたかったんですけども、使ってらっしゃる方がいたんで、飛行機の変態、変態を組む変態というのをつけまして、こういう名前にした次第でございます。いや、いろんなエピソードありますけどもね、芸人になった時もコンビニで、加納栄光くんという人に出会って、その影響で、芸人になったりとかですね。あとはここのネットラジオに関してはね、今テレビ出てると思うんですけど、ああ白木という芸人と、それもコンビニで出会ってですね、このネットラジオを紹介していただいて、芸人はやっぱり喋らなきゃダメだということで、ここに来た次第でございます。まあ、こんな感じで、金銀財宝ただの変態、 今後ともよろしくお願いいたします。どうぞどんどん聞いて広げてくださいませ、ということで、コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ1回目でございます。提供はですね、タッコ合唱部カッコ仮でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いやー、これはこの放送はそうですね、10月なんですね。10月も寒くなってきましたよ。つい最近まで暑かったんですがね、僕はね、あともう一個ね、勝手に日本松盛り上げたいということもね、これからやっていこうと思いまして、私は福島県日本松市出身なのでね、その福島県日本松市の情報もどんどん言っていこうと思いまして、ちょっと言わさせていただきます。日本松の菊人形、これは全国的に有名なんですがね、10月10日から11月19日までやっております。すさまじい綺麗な綺麗な菊がいろんなお人形にくっついてます。どうぞ見に来てください。そしてね、知恵子記念館というのがね、10月5日から11月19日までライトアップしてるんで、これ高村知恵子さんの記念館がございます。ここもですね、なかなか幻想的で良いので、皆さん見に行ってやってくださいませ。ということで、今日は、ピンで初めて一発目一人でくっちゃべっていこうかと思ったんですが、なんと偶然ですね、私の母親がですね、東京にいらっしゃってましてですね、こういう機会はないということで、どうですか、出ていただけませんかと言ったらですね、もう渋々ですが来ていただきました。本日第1回目のゲストはこの方です。どうぞ。
佐藤明弘の母です。
はい、お母様ありがとうございます。お母様、そうですね、お母様本名をそのまま並べるのもなんだけど、みっちゃん、みっちゃんと呼ばさせていただきます。みっちゃん、よろしくお願いいたします。私ここでね 7、8年、ラジオやってまして、今回ピンになりまして、すいませんね、こんな変な格好でいるんですが、50歳になってこの格好でね、母親と対面するという、いつもねラジオは聞いてくださってたんですね、以前のね、はい、今回は出る側に偶然ですが、はい、よろしくお願いします。みっちゃん、よろしくお願いします。じゃあね、どうしようかな、あんまり話したことない話からいこうかな。じゃあね、小さい時の思い出とか言っておく、最初に何かあります？
そうね、うん、今でも忘れられないことは、はいはい、私あの教会幼稚園に行ってたんです。
お、教会幼稚園、
教会幼稚園ね、はい、それで、あの戦後でしたから、うん、とてもあの食料なんとかいろいろ事情ありまして、はいはいはい、お弁当持ってくんですけども、米粒一つ残して行ってはいけないんですよ、うん、それをね、うん、幼稚園の先生がね指導してくださって、うん、だから物の大切さ、うん、というものを学びました。
あら、いい幼稚園。
そうですね。
で、それはもう教会だから、キリスト教なんですか？
いや、全然関係ないんですよ。私の町には、その教会幼稚園一つしかなかったから。
あ、そこしかないの。
幼稚園といえば皆さんそこに町の人たちが入ったわけです。あ、それ
で行ったわけで、はい、まあ、宗教関係なくそこに行かさせてもらって、はい、いい教えを幼き頃に教わったと。 そうです、はい、それが私たちも受け継がれたということでございますね。そうですか。じゃあそこから、まあ、小学校、中学校、高校とね、難なくご卒業をなさって、優等生でした？
いえ、普通の
学生だったんですか？そうですか、はい、そこから大学時代、はい、何かエピソードがあるというんで、
大学は、大学、はい、とても両親が教育熱心だったもので、はい、はい、はい、実は都内の、うん、あのミッション系の私立の大学に挙げていただきましたので、
ということは、はい、実は東京に来てらっしゃったんですよね、は
い
は
い、東京にいました。
僕の先輩ですよ。
いえ、とんでもございません。
どのぐらい前ですか？
恥ずかしいんですけれども、もうあのハーフセンチュリー。
ハーフセンチュリー。
で、
ちなみにおいくつなんですか？
いえ、ちょっと
20の4倍ぐらいの年ということにしてみましょう。はい、じゃあもう何年前、半世紀前に東京いらっしゃって。
はい、はい、そうです。
あら、最初はどちらの方にお住まいで？
ですね、あの頃若い子がね東京に出すのはちょっと危険だということで、あの親類のうちに1年間お世話になりました。場所は長東長崎です。
東な、あれじゃないですか、手塚治虫さんが住んでた。そうですね、はい、何荘でしたっけ。
時は
荘、時は荘になった場所、はい、あそこにいらっしゃったんですか。
でも私は見学したことないんですけれども。
あ、まあそうです、はい、最近できましたから、はい、記念館が、はいはいはい、じゃあそこに1年間暮らしてて、1
年間、はい、おりました。
その後は、
その後は大学の学生課で、お部屋を探しましたら、たまたま安いところが原宿にあったんですよ、
は
い、
原宿、
原宿に、
あの原宿に住んでたんですか。
そうです。
原宿のどの辺ですか。
いや、木下な、何通り、
竹下通りね。
竹下通りを、
木下って何よ、
ごめんなさい、竹下通りをまっすぐに来まして、明治通りがあるんですよ、
はいはいはい、
で明治通りをちょっと渡った、ちょっと路地の角のところの、ちょっとお店屋さんの2階が、あの女子大学生のためにお部屋貸してたんです、あの、共同台所と。
そっち、じゃあお高かったでしょ。だってあそこ今じゃ住めないよ、
すごく安いんです。
安いの、
あの頃は 1畳1000円の時代ですから。
じゃあ今ぐらいだったら、お風呂とかあったんですか。
お風呂はなかったから。
なかったの？
明治通りにあったんですよ、銭湯が。それで お友達と。
あ、そうか、その当時は別に女性でもお風呂はないかったりするか、銭湯に通ってて。
まあそうです。
はあ、そこで3年間暮らしてた。
はい、
なるほど。じゃあもう東京で3年間暮らして、ちゃんとそこもちゃんと勉強して、
まあ勉強はほどほどに、まあ読書はしたかと思いますけど。
あ、じゃあそ、東京の大先輩ということでございます。
いや、とんでもございます。
原宿というのもすごいですね、何もないとこですね。
何もない、
なんかこう聞く、
ね、もうすごく人通りもまばらで、遠くに六本木で暴走族のバイクの音、六本木で暴走族の、あのバイクの音がかすかにこう聞こえると。
バイクの音が聞こえる、
静かな
田舎じゃないですか。
そうなんです、
完璧に田舎じゃないですか。
本当にもう最近ですよね。
そんな、六本木から暴走族の音が聞こえる
って、原宿があんなに活気づいてきたのは最近のことだと思うんです
よ、ね、そうですよね、すごいですね、はい、じゃあそこをちゃんとご卒業、留年もせずご卒業、
まあまあに
卒業なさって、
はい、
そしてその後どうなったんですか。何のお仕事に就いたんでしょう。
就職、まあ、東京都内でも就職したかったんですけども、やはり両親に従いまして、何ですか、男女差のない公務員になれよと言われまして、結局田舎に帰りました。
しっかりした親です、
そうですね、
お母様と大学行かせてもら
ったの、まあ、素直な子だったんです。素直な子だ
った。あらら、自分で言ってやってる。あ、素直な子だったんですね。
はい、
そして何になったんですか。
一応高校の教員になりまして。
そうです、
はい、
高校の教員なんですよね。何の教科ですか。
まあ、ミッション系でしたから英語、
英語の先生ですよ、はいはい、いいですね。ちなみに、どのぐらいやってらっしゃったのかな。
38年、
はい、38年、
はい
はい、何校ぐらい行ったのかしら。
7校は
転勤、7校、
はい、転勤しました。
それは県内ですね。
県内です。
県内の7校、
はいはい、
そしたらもうすごい生徒の数がね、え、送り出してきたわけですよ。
いや、数えたことはないから分かります。
1000人、
いや
1万人、
いやいやいや
10万人、
いや、そんな
ことない、下手したら100万人。
いや、数えたことないから。
ないですか。1000人はいますか。1000人ぐらいいますよ ね、
授業に行ってたから。あとクラスを持ったのは5クラス。
5クラス、
はい、
はい、
たくさんの教え子が東京に来てます。
東京来てますか。
来てます。
あらららら、これ聞いてほしいね。
そうです
ね、ラジオ。
そうなんです。
村上さん、教え子ったら俺よりも年上ですね。
いや、ちょっと5、6歳年下かも。
私と同じ年の人もいるからね。
います
よね。
います。
今、はい、高校の先生でしたからね、
はいはいはい、
でなんかそんないっぱいいろんな生徒さんいらっしゃったなんか面白いエピソードみたいなのあります。
もうたくさんあります、ね、
あるんですか。あらら。
でも そうですね、また、教員になりたての頃、こう、新しい英語の単語をこうリピートするわけ、リピートアフターミーって、で期間巡視するわけですよね。それでカンファタブルとか、あ、カンファタブルって何回も繰り返しながら期間巡視してるんですけども、ある場所に来るとババ
アババア。そんな英語あるんですか。
ないんですよ。
何、どういうこと。
ババ結局いたずら言ってたんですね。
なんだよ、怒ったでしょ。すぐ怒ったでしょ。
怒らないです。
怒らないの。
怒られて注意はしましたよ。
あ、そう、
ダメよ、ちゃんと発音しなくちゃってこと言いましたけども、でも私もまだババアって呼ばれるのには抵抗ありましたから。
いじってたんだね。
30ちょっと過ぎてる若さでしたから、ちょっとね。
あのね、私も小学校の頃とか、あなたあの家に高校の生徒がいっぱい来てたよね、
はい、
なんかみっちゃんみっちゃんとか言われてて大丈夫かなと。先生じゃない、普通。よかったの、その
あの、 そうみっちゃん呼ばれして。
みっちゃん呼ばれされてたの？よかった。そんな
でも、
うん、
親しみを込めて言ってたみたいなんです。
あ、そんなね、はい、愛されてね、結婚式もよく呼ばれてたもんね。なるほどね。じゃあそういうふうにやってもう38年間高校の先生やってました。そして高校を退職しました。さ、最近ハマってるの何ですか？
いや、
何か やってらっしゃるの？
38年勤めてて、うん、急に辞めると体がなまっちゃうと思いまして、プール教室に。
プール教室、
はい、
どのぐらいですか？
いや、私はもう金槌で、うん、でも水が怖い怖い体質で、はい、うんうんうん、でクロールに約2年間かかりまして。
え、2年間
2年間
え、泳げなかったんですか？
泳げません。全然。え、なんで？全然。
小学校とかプールある
じゃん。いや、ないです。
なかったんですか？
私の生まれた時代はないです。
でもじゃああんまり泳ぐの嫌いじゃないですか？
もう嫌いって怖いです、水が。
あ、そういえばあの海行ってた時あれじゃないですか？
そうなんです。
あの怯えてましたよね、はい、あのうちら楽しんでたのに、
はい、そうなんです。とても
浮き輪つけて、
もうそうです、もう水が怖くて、だからあの子供たちが楽しく泳いでる様子を見て、うん、これはいつかね、うん、泳いなきゃいけないっていう気持ちにもなったし、そして日本人だから、は
い、
四面海に囲まれてて、ま
あ確かにね、
日本人として、うん、泳げなくちゃっていうもうこともあったし、
それで退職して60で始めたの？
60で
に何年もう今だから今も続けてるから、
お休みもねすごくあったんですけど、うん、一応
20年
18年は行ってます。
もう泳げるんでしょ？
泳げます。泳げますって。
クロールは2年かかって、
はい、
じゃああれはあれも平泳ぎもいけます？
全部 4A 法は
いけます。
泳げます。
ちなみにどのぐらい泳ぐんですか距離？
ね、やっとね2年、うん、2年半前に上級コースに入ったから、
はいはいはい、
上級コースのメニューその、はい、あれは1日に700から800泳がせるっていう、まあ、コーチさんの話ですけど、だからそれはやっぱり
800泳ぐの？
700から800最低泳ぎます。
え、20×4 の落としで20×4 の落としで800泳ぐんですか？
いやいや、元年配のお年寄り来てますよ。90までやめた泳いで、で今85、86の方もいるし、もうそんなもう年齢関係ないです。
いや、800は俺もきついけどね。さすが鍛えてますね。まずね、60で始めるっていう気持ちがちょっとね、ちょっと誇り高いです。いやいやいや、そんなみっちゃんでございますよね。他にもね、ご趣味があるんでしょ？好きなものあるんでしょ？
好きなことはたくさんありますけど、うんうんうん、なかなか取り掛かれなくています。
はいはいはい、
います。
あ、もう時間、あ、お時間ですね。じゃあね、次のコーナーでちょっとその好きなものをちょっと聞かせていただきますんで、
はいは
いはい、いや、何もしかあれあれかあれか、好きなのあれなのか、もしかして。そんな、いや、めっちゃ緊張しなくていいですかね。僕の方が緊張してますから。
いやいや、
いや本当ありがとうございますね、はい、じゃあ次のコーナーでその、はい、もう一つの楽しみ趣味聞かせていただきます。
はい、
はいはい、CM 入ります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃまレイディオー、 B ちゃんです。
ドッグンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ1回目ということでございますでね、さっき話せなかったんですが、その趣味ですね、何ですか？
趣味といっても、あ、音楽が好きなんです
よね。はいはいはいはい、
歌うこと、あとちょっと自己流ですけど、はいはい、ピアノを弾いたり、
は
い
は
い、
あらら、
だ、その程度です。
歌もやってる。
歌は、うん、英語の教師ですから、はい、クリスマスキャロルで、
あら、
英語の歌を歌う時、はい、私喉が痛かったんですよ、それで発声法が悪いと思って、声楽の先生に1年間習いました。
あら、
その程度です。
あら、じゃあ
でもすっかり忘れてます。
せっかくですからちょっとね、今エンディングソング流れてますけども、まあ、ちょっとかぶる感じかもしれませんが、ちょっとせっかくだから歌ってくださっていいですか？
ちょっと恥ずかしいです。
いやいや、歌ってください。なんていう曲？
イタリア歌曲のね、うん、ニーナのなんとか
って、ニーナのなんとかって曲、じゃあすいません、ちょっとエンディングソングとかぶりますけども、はい、じゃあどうぞ。
トレジョルニーソンケニーナケニーナケニーナ、アチョのドルマピュー。
いや、もう一回リピートでお願いします。はい、どうぞ。 はい、
テレジョルイのソミナ、
いいですね、はいはい、あ、なんかね、この歌子供の頃ずっとね聴いてたような思いがありますみっちゃんが歌ってましたね。お、いいですね、はいはいはい、
忘れました、
忘れてしまった、
ごめんなさい、これを歌ってたんですね、今度練習してきます。
いやいやいやいや、とんでもう結構でございますもうこれで結構でございますから、そうですよ、歌歌ってプールやって楽しんでますね、 20×4 のお年で、いやもう本当に、ね、僕もね感謝しております。明るいお母様で50でこんなんでもね、私が支えてくださって本当に感謝して、なんとちょうど偶然ね私のラジオに来ていただいて本当にありがとうございます。いや嬉しいですね。いやで、まあね、いろんな人に聞いていただいて、あのこれね秘密ですから、知らないから、弟も妹もね知らないので、ちょっとドッキリさせましょう今回のゲストこういう人だから聞いてみてっつってね、はい、まさかね東京に来てあなたが来てるということで、
はい、
いやということでですね、はい、今回のゲストは、はいはい、わざわざ福島からいらっしゃってくださいました、私の母親、金銀財宝ただの変態の母親、みっちゃんでございました。どうもありがとうございました。
お世話になりました。
いや本当に今でな、いや、あ、嬉しいわ、なかなか 俺が泣いてくるわ、俺がありがとう、また来月